皆さんこんにちは。新刊ラジオ第168回2月19日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。ところで皆さん、ペットを飼ってますでしょうか？最近はね、いろんなペットを飼っておられる方々が増えてきてるんですけどね。代表的なペットって言いますと、やっぱ日本だとね、犬、猫、小鳥、ハムスターなんかが主に挙げられるんじゃないでしょうか。変わった動物だとあれですね、ヘビとかワニ、トカゲといった爬虫類から、まあ、魚類、まあね、あの魚飼ってる人多いと思うんですけど、たまにね、あのピラニアとかね、ちょっとデンジャーな感じの動物までもがね、人と共に生活していることは、まあすごいなと思います。さて、ちなみにですね、日本のペット事情、よくね、あなた犬派猫派って聞かれることが多いんですけど、皆さんどちらでしょうか？ちなみに僕は犬の方が好きですが、なんか知らないですけどね、猫に好かれるんですよね。友達ん家でね、猫飼ってると、大抵その猫がですね、寝てるとですね、僕の体の上に乗ってくるんですよね。大抵メス猫っていうね、なんか変なの出てるんでしょうか。できれば人間の女性にもお願いしたい所存でございます。はい、というわけでですね、今回はたくさんのペットの中から犬のお話になります。皆さん今回はどんな本に出会えるんでしょうか。さて、今回紹介する本は幻冬舎より出ておりますペットフード向上委員会長獣医師中野博史監修ドッグフード食育読本という本です。まあ、本の内容に行く前にですね、ちょっと前振りをしたいんですけども、皆さんはですね、日頃から食べ物を選ぶときに、こう産地はどことか、新鮮かなとか、添加物や保存量は入ってるかなとか、そういったことを気をつけているでしょうか。食材やね、手作りにこだわった食事なんとかが注目されて、最近はね、かなり気を使う人が増えてきました。では愛犬の場合は皆さんいかがお考えでしょうか。ね、やっぱずっと健康でいてほしいとね、心から願ってると思うんですけども、今与えている食事が愛犬に合っているのか、安全性は大丈夫かなとかね、そういったことを考えたことはあるでしょうか。まあですね、喜ばしいことにここ数年、住居とか飼育環境が良くなって、ペットフードの普及、動物医療や予防医学の進展から愛犬の寿命が飛躍的に伸びたと聞いています。ですが、一方でこの愛犬たちにもですね、生活習慣病といったものが存在し、重い病気にかかってしまうケースが増えてきています。まあですね、言ってしまうと、この現代は飽食の時代ですから、人間と同じようにですね、肥満気味の愛犬が増えてきているそうです。まあですね、人間の場合もそうなんですけども、万病の元である肥満を予防するためには、まず食事から考えていく必要性があります。食事に気をつけるといってもね、まあいろんな意味があると思うんですけども、まあ人間で言えば年齢によってね、食べる量とか味覚なんかが変わってきたりします。実はですね、これ犬も一緒で、年齢や体の状態に応じた食事というのが必要になってくるんです。まあ例えばですね、衣食同源という言葉があるんですけども、この言葉つまりですね、食事も医療も人間の体を良くするという意味で一緒の意味だよっていう言葉なんですけど、これ犬にも当てはまります。ということで、まず愛犬の成長と栄養の基礎知識を身につけて、愛犬にふさわしい食事を学んでいきましょう。というわけで、本の内容からこんなものを用意してみました。新刊ラジオ愛犬食育講座。今回は栄養のバランスと愛犬の肥満について見ていきましょう。まずは栄養のバランスです。ビタミン、ミネラルは愛犬にとって欠かせない大切な栄養素。特にビタミンは炭水化物、タンパク質、脂肪などが血や肉になったりエネルギーになったりするときに、その働きを助ける潤滑油となる欠かせないものになっています。さまざまな種類をバランスよく体に摂取することが重要なポイントです。それでは愛犬にとって欠かせないビタミンを見ていきます。目のビタミンといわれるビタミン A、 骨のビタミンと呼ばれるビタミン D は成長期には欠かせないビタミンです。特に犬は紫外線からビタミン D を作り出す機能が高くないため、食事から摂取する必要があります。その他にも老化防止のビタミンとされるビタミン E、 発育のビタミンとも言われるビタミン B2 も成長や発育には不可欠です。タンパク質の代謝に深い関わりを持つビタミン B6 は、発育期に不足すると成長を妨げられることがあるため、発育期や妊娠期には特に重要となります。また犬は人間と違ってビタミン C を体内で合成できるため、ビタミン C を食事などで補う必要はないということです。次に愛犬の肥満のお話です。こちらは 人間同様病気のもとになるということで気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ちょっと太めが可愛いは危険信号。今回はこの言葉を覚えておいてください。肥満が万病のもとであるという言葉は人間の私たちもよく知っています。犬もそれと同じです。肥満は見た目がかっこ悪いだけでは済まされない様々な弊害が出てくるということなのです。肥満によって体内の脂肪が増すと様々な病気にかかるリスクが高くなります。例えば骨や関節などに負担を負うばかりではなく呼吸器、肝臓、心臓などにも影響が及ぶ可能性があります。さらには糖尿病などの生活習慣病にかかる可能性も出てきます。このあたりは人間と一緒ですね。この他にも心肺機能の低下、皮膚病、脳梗塞、バクテリアやウイルスなどの感染症にかかるリスクが高くなってきます。動物病院を訪れる犬の2匹に1匹が肥満と言われる時代、愛犬が健やかに長生きするためには飼い主の心がけが重要とされてきます。以上、必要な栄養素と愛犬の肥満について見てきました。このように愛犬も人間と同じような病気にかかることがお分かりいただけたでしょうか。あなたたち人間と違って、あなたの愛犬は自分たちだけで食事を選ぶことはできません。そのために彼らに代わって飼い主であるあなたたちが犬の健康について考えてあげてください。というわけで、なんかですね、変な講座を開いて簡単に見てきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。愛犬にとってね、いかに食育というものが大切か分かっていただけたんじゃないでしょうか。人と同じように暮らしていてもね、やっぱりその犬っていうのはね、体の構造とかが微妙に違うので、犬のための食事の管理が必要とされています。まあ結構ね、本文見てて人間と同じところもあったんですけども、犬ならではのところがあったので、そこもちょっと注目してみてください。ビタミン C は体内で合成できる、そこだけ聞くとすごいんですけどね。まあオープニングの方でも言いましたけれども、犬の環境が良くなってきた。まあ一食十のうち、まあ犬は基本的に服を着なくても生きていけますので、まあ住環境良くなってきたけども、食の環境も良くしてあげましょうということで今回この本を選びました。で、毎日可愛がってもね、こう食生活がいい加減ではやっぱりその愛犬のためにはならないと。犬っていうのは本当にこう従順に飼い主を信じていますから、それに応えてあげることは、すなわち愛犬の健康を考えることなんじゃないでしょうか。皆さん飼い主の責任果たしてますでしょうか。このようにですね、この本は、犬の食事について、その健康とかですね、知識について書かれている本です。またですね、この本ね、巻末に知識度チェックテストというのがついていまして、あなたの犬の知識というのが分かるようになっています。ですのでね、愛犬家の方というも犬を飼っている方、こういった本を読んであなたの犬のことを考えてみてはいかがでしょうか。ドッグフード食育読本、ペットフード向上委員会長、獣医師中野博史監修、幻冬舎より定価1470円で発売中です。というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。まあですね、今回ドッグフードのお話をしてきたんですけれども、肥満とか生活習慣病っていうのはね、やっぱ人間はすごい取り沙汰されてますけれども、犬のお話としてはですね、あんまり話題になってませんね。まあ確かにですね、こうブクブク太った犬とかね、ブクブク太った猫とか見るんですけれども、そういえばそうですよね、彼らだってね、肥満だったら生活習慣病になったりとかするわけですよ。犬も糖尿病になるっていうのはちょっとびっくりしましたけれども、そういう風にですね、僕ら人間が抱えている問題、食の安全性とかよく言われる時代なんですけども、まあそういったね、知識をですね、ぜひ犬の方にも向けてほしいというわけで、こんな本を選んでみました。犬を飼っている人、さっきも言いましたけども、ぜひぜひ読んでね、愛犬の健康を考えてあげてください。まあ、飼い主と愛犬が共に食事に気をつけて、コミュニケーションの取れたベストパートナーとして過ごせる環境作りをお手伝いしたいと思ってこの本を選びました。それではこの辺で新刊ラジオをお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。